こんにちは。マザーズコーチングスクールインターナショナルチームがお届けするポッドキャストへようこそ。この番組では海外で子育てするママや海外にゆかりのあるお子さんを持つママたちが聞いてほっとしたり、くすっと笑えたり、明日からも頑張ろうと思っていただける時間にしたいと思っています。私たちマザーズティーチャーの体験談のシェア、ゲスト対談、リスナーさんからの質問などを通じて、ちょっと子育てが楽になるコミュニケーションのヒントをお届けしていきます。
育ててるよね。あとだって床とかも土足の時あるじゃん。カナダオンタリオって夏は土足のところが多くって、靴脱ぐ家もあるけど、冬はねやっぱりウィンターブーツで雪がついてべちょべちょになるから服は脱ぐんだけど、あの夏とかは結構土足で入ったりしてて、その土足のところを赤ちゃんがハイハイして、その土足で置いてる、ね、おもちゃを舐めたりするじゃん。もうあれでも全然 OK だもんね。
いやー、それはそう。でも耐えられない人は耐えられないですよね、きっと。日本から
来たら耐えられない人はいると思う、
ね、
いると思う、
うん、か、
そうそう。だって日本ってすごい床も綺麗にするじゃん、
綺麗、うん、おもちゃが拭いてますもんね、こうやって。
あー、拭いてるね。
確かにアルコールが入ってないその消毒で一個ずつ拭いたりとか、そんなもう
や
めちゃうですよね。
いや、無理になっちゃうね。気になる人は気になるよね。うん、そう、うちはでもね、うん、生まれた時から汚く育てるっていうのをすごく
目標に
してたから、ね、かそう、もうね、あの落ちたもんでも普通におもちゃとかでもそのまましゃぶらしてて、そう、うん、大丈夫だったけど、ちょっとやっぱり潔癖症とかって気になる人は気になるんだろうね。日本潔癖だよね。潔
癖です。
あの、
うん、そう、神経質なところも結構ありますよね。
あるある。
こうし、やっぱこうしなければならないっていう考えが根強いというか、
うん、だと思うわ。
そう、
赤ちゃんには綺麗なものしか口に加えさせちゃいけませんとか、
うん、それって何ですか。教育っていうか、その何、もうそのなんか情報、
何なんだろうね。
なんでそれがマジョリティになるんですか。なんか、
え、こっちカナダが、
うん、カナダ
と日本
もその範囲、
ああ、別れちゃうっていう
ところだか。大変ねっていう、そうそうそう。逆にちゃんとやらない方が、だからそこ、日本で住むなら心地悪くなっちゃうじゃないですか。なんかみんながそうやって拭いて、おもちゃを共有してるのに拭かずにやったら、え、何あの人みたいになって、可能性もあるじゃないですか。
なるほどね。
それがマジョリティだと。だからそうせざるを得ないじゃないですか、より。っていうのはあるかなと私思ってて。
相手を
SNS、
うんうん
うん、なんか SNS で、うん、その子供にはこうしなさいみたいなのを上げてる人って結構いて、なんかこれに潜む危険性みたいな、ちょっとこう恐怖を煽るような、うん、その投稿をしてる人とかも結構いて、その、うん、私も娘、その生まれてすぐの時すごいいろいろ検索魔になっちゃってて、神経質で、で
分からないからね、だって。
そう、なんかこう、これはこうした方がいいとか、これを絶対口に入れさせるなみたいな、これはこうしなさいみたいな、うん、結構怖い、恐怖はある、こうしないと絶対に、なんていう、子供に害があるみたいな記事とかが結構出回ってて、
うん、
あの本当に命に関わるような、そういう重大なことの危険性を知っとくっていうのは大事だと思うんですけど、うん、なんかそれが結局、あ、もうこうせんと子供はいけんのんじゃっていう、こう、うん、思考に最初私もなっちゃってて、うん、だからめんどくさいなって思いながら、うん、そのちょっと娘が口に入れたそのおもちゃを、うん、その日のうちにはこう消毒をして、
うん、
こう綺麗に片付けてみたいなのを最初本当にやってたんですけど、もううん、しんどくなっちゃって、やっぱり続かない、
うんうん、続かないよね、神経すり減っちゃうよね。
そうで、逆にもう口に加えるなって言いたくなるんですよ。
あ、なるほどね、うんうん、うん、そうね、
口に加えんでくれ、やめてくれっていう感情になっちゃうから、
うん、
結局すっごいストレスになって、
うん、 確かに。
そういう SNS の情報ね、
そうだね、気をつけた方がいいよね。
強いですよね、影響が。
うん、あるかもしれない。見てるものね、なんか無意識に見てるものを信じ込んでしまうっていうところあるかもな。確かに、そう。なんかうち犬もう死んだけど、春に死んじゃったけど、犬がいて、犬のね、犬のお水があるじゃん、あれをね、小さい頃触るのよ。で、あのうちの長男だったかな、がまだなんか1歳とか2歳ぐらいの時にこう触ってた水をべちゃべちゃって、だからうちの母親がみたいな感じで言ったら、なんかうちの夫は、ああ水が汚れた、椿かわいそう、犬がかわいそうみたいな、あそっちみたいな、絶対そっちなんって言ったら、夫は絶対アレンの手の方が汚いよって言ってた。間違いなくあの子の手の方が汚いって思ってて、そうそうそう、そっちかいって思ったけどね。割と汚く育てても全然大丈夫だった。あれじゃない、しかもさ、赤ちゃんにキスしないっていうのもさ、あの、ね、日本にあるじゃん。私もあれ悩んだのよ、虫歯になったりした、虫歯菌とか言うし、ね、そうそう、悩んで、なんか自分なりに調べてみたけど、夫が、夫から無理って言われた、それは無理って言われて、でそれでさっきのあの涼子さんが言ったみたいに、なんかあキスしないでとかってみんなに言いまくるって、すごいストレス。
いや、わかるな。
だからもうええかって言って調べてみたら、なんかね、キスとかを、なんか虫歯菌のところは本当かどうかわかんないけど、あのアレルギーになりにくいみたいな文献を見つけたの。でもちょっと結構適当なこと言ってるから、ちゃんと調べてほしいんだけど、そう。だから、あ、じゃあもうなんかアレルギーになりにくいんだったらいいかな、みたいな感じで、そうそうそうそう。やってたよ。どう、え、りょうこさんとかしてる？キス。
あ、めっちゃキスしますよ。
でしょ、無理よね。
チューとか言ってたら、あの普通に口と口でやります。
ね、そうそうそう、無理だよね。そう
なんだよ
ね、無理です。文化的にね、そうなんだよ、無理だから。
そうですね。なんかこれしか選択肢がないと思うと苦しいじゃないですか。あ、これ、これが当たり前だから、もうしょうがないと諦めたりとかもしちゃうし。だからなんかこう、なんかあるよ、なんかないかなっていうアンテナと、なんかチョイスできる、こうね、それこそレミさんも汚い、なんかいろんな意見がこうあって自分でチョイスできるっていうのが、なんか、すごい楽、精神的には楽だと思うんですよね。で、自分で選んだっていうのがあるから、やっぱ周りから言われても気にならなかったりするし。
確かに、あの朝ごはんとかもね、うちも私してないもん。起きたら勝手に息子たち起きて自分でパン切ったり、シリアル食べて、私何にもしないの朝は、で行ってるから、まあ一応なんだろうな、あの果物とか弁当とか持って行ってるし、まあビタミンみたいなのが取れる感じだから大丈夫だと思うんだけど、しかも日本の給食ってすごい栄養たっぷりだから、朝ぐらいね、パン1枚でも全然大丈夫だと思うよ。どう、このレベル。
すごいでしょ。あの、やりたくてやってる人は全然いい、
いいよね、 OK、 絶対、うん、そうだね。
でもなんかやんなきゃと勝手にあれとか、さっきね、涼子さんみたいに、なんか疑問を感じつつも、こうなんかやらざるを得ない感じになってるのであれば、なんか苦しいだろうから、ね、ちょっと朝ごはんやめてみましょう。やめてみましょう。
やめましょう。もうやめましょうって言わ思い切ってやめてみましょう。
そうどうなるのかなみたいな、実験的にね、なんかこう、
そうだよね。
まあ、いけるな、で、対応いけますよね、そして。
本当本当、私長男が 4,5 歳の時からもうほとんどなんか任せ始めたかな。でも最初はね、やっぱりね、牛乳こぼしたりするのよ。
そうね、
それがちょっとストレスだったけど、ね、でもあの3年後楽するために、
そうね、長期的、
そう、長期的に見て、まあちょっとこれは辛抱しながらやらしておきたいなと思って、もう今だって長男が起こしてくれるもん。6時なんか長男にアレンへ6時半にママのこと起こしてね、大好きだよって書いて、今朝夫がいなかったから、あのママ今日は ご飯炊かないといけないんじゃないのとか言って、あ、スベったスベったみたいな。
みんなまで把握してもらえるの、リマインドしてもらえるの。
そうだからすっごいね、お母さんが手抜くと子供はね自立する。
なるほど、うんうん、
自分のことは自分でっていう。でも海外はそうじゃない？いや、どうだろう、ね、りょうこさんの旦那さんどう、なんか小さい時から自分のことは自分でしなさいみたいな感じでなかった？
そう、なんかそんなこと聞いたことはあります。
ですよね、そうだと思うんですよ、うん、うちの夫12歳から全部自分でサンドイッチ作り始めたって言って、あの前日の夜に、でも毎日同じサンドイッチって、サンドイッチとリンゴ1個と、もう本当に自分が作れるサンドイッチを毎日持って行って高校まで卒業したみたいな感じで言ってて、
あ、15歳から。なんか向こうの人って毎日同じもの食べても全然平気ですよ、ね、
だと思う、うん、
あ、それある。
旦那、向こう、あの前の仕事の時にあのお弁当がいるだったんですけど、もう毎日、うん、毎日あの、うん、もうレタスちぎって
一緒に
ハム乗っけて
一緒、
そう、ちょっとマヨネーズつけたり、こうソースマスタードつけたりとかってして、それを本当に毎日持
って一緒だよ。
なんかやっぱなんかお弁当に関しては毎日なんかちょっと違うも入れないといけないなみたいな、
いや、わかるよ、頭が高くないよね。
向こうの人はないなと思って、本当にそれでいい、毎日それでいい、うん、全然いい全然いいって言われる。
そうだよ、あのそれこそ日本でいう毎日違う献立を作らなきゃいけないっていうのが、こっちだと毎日同じでもいいみたいな。
そっか、
うん、ね、面白いね、文化が違えばっていうところなのか。そう、だからもうなんかカナダとかって、なんだろう、小さい頃からすごい自立っていうものを教えるから、
なるほど、
うん、自立できたら、モアフリーダムっていうのかな、より自由がある。だから、リスポンシビリティがきちんと責任取れるんであれば、より自由があるよっていうものを多分教えられてるから、そう。でもそう、うちのお母さんがね、だからもう高校3年まで私の彼氏のお弁当まで作ってたのよ、たまに。で、私の彼氏のお弁当まで作ってて、でもさ、お母さんもしんどい時あるじゃん。ねえ、お母さんが、ひでみちゃん、ごめんね、あの今日はママお弁当作れないから500円って渡せるって、今日は菓子パンでごめんねって謝るのよ。で、その謝るっていうのもなんか、
わかる。
わかる、そのコアビリティに、私なんか料理しないお母さんはダメなお母さんですっていうコアビリーフがあるから、そういう言動が出てて、うん、でも私は毎日母さんの弁当ばっかりだったから、うん、500円持って菓子パン買いに行くの嬉しいのよ。そう、
わかる、
嬉しかった。
私もそうだったな。え、いいのみたいな、そう、超甘いやつかも、なりますよね。
ね、なるあったな、思い出したな。そう、謝っちゃいけんなってすごい思った。なんかごめんねって、あ、帰り遅くなってごめんねってうちのお母さんがすごい言ってたんだけど、そこをなんか、あ、待っててくれてありがとうねっていうところに変換すると、なんかごめんねごめんねって言ってると、私は子供の頃に帰ってこんお母さんは悪いとか、
うん、そうよね、寂しい思いさせられてる、
お母さんが悪者にね、そうそうそうそうそうそう、そう、それを、あ、待っててくれたったんやね、ありがとうだと、あ、待ってたらママ嬉しいんだってな、思うじゃない。そう、だからなるべくなんか心からのごめんねしか言わないようにしてるかな。なんか、そう、うちの母さんごめんね成人だったから。
へえ、そう、それいいですね、声かけから、うん、そのごめんねって思う気持ちがあるから、や、あ、じゃあやろうって思うから、そのマインド変えれば行動も変わる気がしますね。なんか選択、
うん、
選択止まっててごめんね、なんかあーって思ってはいますけど、別にえって感じですもんね。じゃあ やればいいし、
うん、一緒にやろうよみたいな。じゃあこの間ね、うちの夫がね、息子が洗濯物の靴下を裏表反対にしてたね、ずっと裏表反対で、うん、見ろよって、1回しかせんぞみたいな感じで、こうやって靴下脱ぐんやぞみたいな感じで、靴下脱ぐデモンストレーションして、明日から靴下裏返しとったら小遣いから減らすからなみたいなこと言ってて、 怖ーみたいな。なんだそれみたいな思ったけどね、そのお父さんの労力、ダディの労力を使うんじゃないみたいな、もうなんか、
いやいや、
靴下裏返しの直したくないみたいな感じで言ってて。
わかる。や、今思った、そう、巻き込むのが大事ですよね。日本、そう、核家族もそうなんですけど、もう巻き込んでいかないと、もう自分のトゥードゥーばかりが増えるばかりで、
それが巻き込まないといけない、
少くないのかもしれないと思った。子供しかり、本当ね、外部のアウトソースしかり、親御さんしかりだけど、
確かに、
あれで
解決するものが大きすぎ
るよね。
多い、そう。そこだわ、巻き込もう。
うん、そうだ、巻き込んだ。
涼子さん巻き込んでるよね。
うん、
うまく巻き込んでるよね。
結構巻き込む。私がやりたくないから。
うん、いや、大事大事
大事だ。
もう一緒にやろうやとか、うん、ま、例えば娘とかはなんかお願いをすると今すごい喜んでやってくれるんですよ。お手伝いしてとか、あのなんか。それこそ自分のダイパー持ってきてねとかって言ったら自分で取る、うん、自分でする。でそこでなんか、あ、持ってきくれたねみたいな、ちょっとこう持ち上げるとすっごい嬉しそうな顔して、
大好きなお母さんが喜んでくれて役に立てたと思えて、
うん
う
ん
う
ん、
だから結構その巻き込むだけど、その秀美さんが言ってた朝ごはんとかはまだこっちが準備してあげたりとかするんで、うんうん、あ、ちょっとやってみようと思って、うん、その、
いや、思った、牛乳少しずつね、
そう、牛乳こぼされてもあれだし、うん、あのちょっと最初はね、やっぱりうわってなるかもしれないですけど、うん、でも多分一緒にやろうって言ったらやるし、
今チャンスだね。
そうですね、ちょっとやりたい時にちょっとやってみようと思って。
いいと思う、絶対いいと思う。
習慣ですもんね、それも巻き込んで。
だから私日本に帰った時になんかね、うんうん、私なんか8時ぐらいまで寝てるじゃん。でもうちの息子も6時とか
6
時半に起きて、そう、あれ、わかんないね。寝てるのよ。そう。そう。で、あの、父親が毎日、あの、コンビニで朝ごはんを買ってくるの。子供たちに。買ってこなくてもいいのに。で、うんうん、あの、なんでお前起きてないんぞみたいなこと言われて。なんかすごいイラってしたけど、最終日まで起きなかったね。あの、ここで負けたら、そう、ここで負けたらなんかやっぱりまた、なんだろう、お母さんがしてくれるじゃないけど、ね、今までなんか頑張って怠けてきたのに、そう、でもやっぱりなんかそういう
日本に
帰るとね、そうだよ、頑張って怠けてきて、
怠けるのはパワーいるぞっていうところで、誇りを持っていければいいんですね。それだ、
そうです、そうです。だってやらせるって一番労力かかりません？小さい頃特に。
いや、本当そうです。でも長期的な戦略でやってるんですもんね。すごいわ。
そうです。あの、この間夫が洗濯物をね、私はバーンと掘り込むだけなのよ。夫が洗濯物を畳んでたのよ。どんだけ私が怠けてね、洗濯物を畳まずに来たと思ってんのよ。言って、洗濯畳まさずにこうやってぐちゃぐちゃってして、子供たちの仕事なのこれとか言って、それぐらいね、パワーがいるから。
さすがすごい。
そうそう、だから怠けるのパワーいるよ。
本当ですね。そう思うとね、うん、頑張ってる人も、そっかそっか、そっちパワーいるなと思う。多分頑張らないことに罪悪感感じてるから、それも頑張ってるんだよって分かるといけるわ。
うん、本当本当本当、そこですね。あの、マインドセットだ。
オッケーオッケ
ー。そう、シンガポール人のママがね、あの、ちょっとの帰り道に会うママで友達みたいになってて、で、あの、2週間ね、シンガポールの家族に会いに行くのって言ってて、うんうんうん、あ、いいねって言ったら、子供さんも一緒に行くのって言ったら、子供はね、うちの夫のお母さんが2週間見てくれるって言ってて、みたいな。2週間子供置いて、行っちゃうんだみたいな。なんかその時に私、視野狭くなってたから、なんかこのお母さん悪いお母さんじゃないけど、すごいそう思った自分がいて、なんか私だったらしないみたいな。そう、でもなんか今はなんかお母さんが休養するのも大事だよなっていうね。
そうですね。
うん、 うん、ただ私の場合、私だけ帰ったらなんでお前だけ帰ってきたんぞって絶対言われる。わかる？あの、私に会いたいわけじゃないね。子供に会いたいからね。そうそうそう。まあ、そういうのはあるけどね。そう。いやね、だって罪悪感感じません？子供だけ置いて1週間旅行に行くとか、うん、ね。
でも罪悪感を自分が感じるから夫とか子供も不満に思う。
そうかもね。
って思いました。もう足みたいなもうすごいハッピーでいればもう行ってらっしゃいみたいにさ、
そうかそうかみたいな。ママいいお土産買って買ってくるからねみたいな、買ってきたよこれ待っててくれてありがとうみたいなね。そうやって言ったらいいかも。そう、すべてはコアビリーフだと思う。どういうお母さんでいたいかっていうものがすべての言動に出てきているっていうね。
そうですね。一回考えるといいかもしれないですね。本当にこれがやりたくてやってるのかとか、巻き込めないかとか。
うん。うん、なんか、いや、巻き込まないのは罪だと思う、私。
出ました。名言いただきました。
すごいね。すごいね。今強いこと言ったよね。
ちょっと取り消そうかな。なんか演説かなと思
って。だってね、私たちは絶対いなくなるじゃん。そう、絶対に私たちはいなくなるから、あのうちの弟みたいにね、ずっとお母さんにしてもらって、いいお嫁さんもらってるパターンもあるのよ。なんか全部してくれる。
ラッキーパターンある。
そう、そういうパターンもあるんだけど、やっぱりでもなんかね、こう自立っていう意味では、自分でね、選択して、自分のことをテイクケアできるって、お世話できるっていうスキルって生きる力だから、それを全部お母さんが背負ってしまう、巻き込まないっていうのはね、ちょっと罪だなって思っちゃう。
オッケー、罪なのであればもう受ける、巻き込んでいく、
まあ、そう巻き込んでいきましょう。
そうですね。それでは、うん、それを届けてやってみます。
ぜひぜひ
皆さんも巻き込んで
やってみてください。そう、子育てしてみてください。
今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この配信がためになったと思われた方はぜひ配信登録をお願いします。海外在住のマザーズティーチャーで作るマザーズコーチングインターナショナルチームでは、子育てや海外在住のテーマで様々な座談会やオンラインでのイベントを開催しています。イベントのスケジュールはマザーズコーチングスクールインターナショナルの Facebook ページでお知らせします。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。それでは、See you next time!